こんにちは。恋愛相談師の永峰彩です。今回は彼女との復縁、もう一度彼女と付き合いたいっていうことで取り組んでいる男性の方々へ、復縁メールの元カノに連絡を取るときに絶対にしてはいけない2つのタブー。あなたが彼女に別れを告げられてしまった。そして、しつこく連絡をしてしまったり、もう一度付き合ってほしいっていうふうにすがってしまったり、そういうことがあっても、してもですね、復縁できなかった。であれば、自分の感情が落ち着くまで、そして彼女の被害者意識が落ち着くまで、冷却期間を持とう。そして、再び復縁する、彼女の恋愛感情に火をつけるっていうために、今、準備してきた、冷却期間を置いてきた。っていうのがあると思うんですね。それから、じゃあ再び彼女の心に火をつけるために連絡を冷却期間後取り始めますよね。この再び連絡を取り始める元カノに連絡を取るという時に絶対にしてはいけない2つのタブーっていうのがあります。このようにですね、今説明したように、冷却期間っていうのを置いていなくても、元カノから別れを告げられたっていう時に、その後に連絡を取る。その時にも、この2つのタブー、絶対にしてはいけない2つのタブーっていうのは共通してあります。ですから、もしもあなたが本気で彼女と復縁したいっていうふうに思うのであれば、この別れた後の最初の連絡の取り方、最初のメールの送り方っていうのは非常に重要になってきます。そして多くの男性がこの連絡の取り方っていうのを間違えてしまう、絶対にやってはいけないタブーというのをしてしまうわけですよね。で、主に私のその復縁の相談の経験上ですね、そのタブーっていうのは7つあるんですが、今回は実際に私に復縁相談、どんなふうに彼女にこれから連絡を取っていったらいいですかということで、相談をくださった吉谷さんの事例を通してですね、2つのタブー、吉谷さんが実際に7つのうちの2つを犯しているので、事例を絡めながら説明した方が皆さんにも分かりやすいと思うので、今回は元カノに連絡を取り始める、その時に絶対にしちゃいけない2つのタブーっていうのを、特にピックアップしてお伝えしていきたいと思います。それではですね、まずですね、2つのタブー、2つのタブーとは何なのかということを簡潔に説明をして、そして吉谷さんの事例に照らし合わせながら解説していきたいと思います。まず、あなたがこれから彼女に連絡を取り始める、別れた後、冷却期間を置いた、自分磨きをした、自分の冷静じゃない気持ちも落ち着いてきた、おそらく彼女の自分に対する悲しみだったり、ひどいことをされた、許せない、そういった気持ちも収まってきているだろう。そういう状況、タイミングが来たっていう時に、初めて彼女に連絡を取り始める。その時に、絶対にやってはいけない2つのタブー、というのがあります。それではね、それはどんなことかというと、まず一つ目のタブーが、すぐに会いたいというふうに伝えるということです。そして二つ目のタブーが、その連絡のやり取り、メールだったり、電話のやり取りが、あなたの話が中心、あなたの話が中心であるっていうことは、やってはいけません。二つのタブーというのは、すぐに会いたいと伝える。そして、あなたの話が中心になっている。それがタブーになります。それでは、この二つのタブーがどうしてタブーやってはいけないのか、ということの理由について、具体的に解決していきます。解説していきますね。すぐに会いたいと伝えることがタブーな理由っていうのはですね、これから、実際に事例の中でお伝えする、吉谷さんもやってしまっているんですが、例えば これから彼女に久しぶりに連絡をするっていう時にやりがちなのが、久しぶり、僕は試験勉強頑張ってるよ。もうすぐ夏だね。何か予定入ってる？もしよければ花火に一緒に行こうよ。こういうふうに、冷却期間っていうのを置いたから、もう彼女の気持ちも収まってるだろう。自分も彼女の気持ちっていうのを理解したし、自分磨きもしたし、誘っていいだろうっていうふうに思ってしまうんですね。ですが、いきなり相手を誘い出し、会おうとするっていうのは、復縁の失敗につながります。万が一ですね、このタイミングで彼女が OK してくれた、冷却期間系最初に送るメールで彼女が OK してくれるってことがあるとしたら、女性特有の寂しさ、女性は寂しさが生まれるっていう時があるんですが、その時だけです。で、こういったことっていうのは稀です。ですから、いきなり相手を誘い出し、会おうとするのは失敗につながってしまいます。あなたはこの数ヶ月のことを話したい。どれだけ自分が頑張ってきたか、彼女との関係を振り返る中でどれだけ傷つけてしまったか、そういうことに気づいたっていうことで気持ちが高ぶっているので、全て話したい。話してすっきりしたい。許してほしい。伝えたいっていうのがあると思うんですね。ですが、ここで冷静に考えてほしいのが、彼女はあなたと会うメリットっていうのはありません。彼女の気持ち、女性側の気持ちにしてみれば、ようやくあなたに対する嫌な思いっていうのが、沈静化、ようやく整理がついてきてるわけです。少しもう元彼の嫌なことされたけど、前向きに合コンとか行ってみようかな。もう仕事頑張ろう。なんか女磨きするためにダイエットしよう。こんな風にやっとあなたへの嫌な思いがフラットになって頑張ろう。そういう風になっている状態なわけです。このような状態の時にあなたの側はまだ彼女のことが好きっていう気持ちがあります。ですからあなたの感情は盛り上がっている、熱いわけですよね。でも彼女側の気持ちっていうのはマイナスだった。マイナスだったところはようやくゼロになった。あなたは彼女を好きっていうのが1000。数字で言ったら1000ぐらいあったら、彼女っていうのはやっとゼロになったか。人によってはマイナスのままだったりするわけです。このような状態で、お久しぶり、花火に行こうとかですね、ちょっとお茶飲みに行かない？飲みに行かない？なんていうふうにいきなり誘うと、彼女はこう思います。てか、まあ、私の電話相談の中で大半の女性が言うのが、実際の声ですよ。まだ彼氏気取りなんです。会って何するのっていうか、ドン引きなんですよ。本当やめてほしいです。これが女性の反応です。彼女の反応です。場合によっては、面倒くさいというふうにブロックされてしまうケースもあります。ですから、彼女があなたと会って話したいと思うようになるタイミングまで、相手の気持ちを盛り上げていく、彼女の恋愛感情っていうのを少しずつ関わることによって盛り上げていく必要があるわけです。男と女っていうのは、この恋愛感情の盛り上がり方っていうのが全然違いますし、盛り上がっていくために何をすればいいのか、男性が彼女にどうアプローチすればいいのかっていうのも、男性目線でやっていては絶対にダメです。ですから、すぐに会いたいっていうふうには言わない。相手の気持ちが盛り上がってくるまで合わせてじっくり進めていくっていうことをしてください。これがすぐに会いたいと伝えることはタブーな理由です。そして、あなたの話が中心であることがタブーな理由はですね、例えばですね、少しその一つ目のタブーで伝えましたが、やっぱり男性であるあなたっていうのは、もちろんもう好きっていう気持ちが1000ぐらいある。そして、この数ヶ月間、彼女のために頑張ってきた。頑張ってきた努力ですよね。っていうことをやっぱ伝えたい。自分の話をしてスッキリしたいっていうのはどうしてもあるわけです。でも、女性心理、女性というのも、 女性というのは非常に話すのが好きです。女性っていうのは話すことによって恋愛感情っていうのは高まるし、女同士でもおしゃべり、お話をするってことによってストレスを発散したり、そして自分のこと、彼女自身のことを話す、自分のことを話すってことが本当に好きなわけです。そういう時に、久しぶりに元彼であるあなたから連絡が来た。女性っていうのは、自分の話を聞いてもらうのが好き。話を聞いて分かってもらうことによって愛されていると感じる。そしてストレスを発散するときにも話をする。こういう話を、自分中心の話っていうのは大事なのに、いきなりあなた中心の話。こんだけ頑張ってきたんだ。君がどれだけ寂しい思いをしてきたか気づいたよ。ごめんね。お前の話なんてどうだっていいっていう話なんですね。男性であるあなたは知らないかもしれませんが、合コンの後、女子会トークで一番話の花が咲いているのがですね、あの男、自分の自慢話ばっかだったよね。超うざい。マジうざいんだけど、自慢話ばっかで。っていう感じなんですね。男性としてはですね、やっぱり女性にいいところを見せたいっていうことで、自慢話とも思わずに、自分のことを話しているっていう方は大変多いです。しかしこれは男性特有の、マウンティング根性、お山の大将根性なので、それを丸出しにしてしまうと、結局あなたは分かってないのね。自分のことばっかね。私のこと理解しようとしてないのね。というふうにドン引きされてしまうのがオチです。ですから、まずは、話題の中心は彼女。あなたの話は聞かれたとき、聞かれても話さないぐらいでいいです。彼女の話に興味を示して、共感したり、どんなふうな状況なのっていうふうに、さらに聞いてみたり、そんなふうにして、彼女中心の話題にする、あなた中心の話はタブーということを覚えておいてください。それが2つのタブーの具体的な説明になります。それではですね、実際に、冷却期間を置いた、これから彼女に復縁をメールを送るというヨシアさんからの相談と絡めてお伝えしていきますね。ヨシアさんと、彼女とのこれまでの経緯っていうことを踏まえて、そしてヨシアさんからの質問に回答していきたいと思うんですが、ヨシアさんは29歳、そして元カノは27歳です。付き合って2年目になりますが、そうですね、付き合って2年目で、2人は異業種交流パーティーで出会ってすぐに意気投合して交際をします。そして休みの日はデートを重ねてお泊まりもして、本当に大きな喧嘩もほとんどなく、幸せそのものに過ごしてきたという経緯がありました。でもですね、彼女はとても一途で、ヨシアさんに尽くすタイプっていうことで、ヨシアさんは安心しきっていたわけですね。そんなヨシアさんに魔が差して浮気してしまいます。しかしこのことが彼女にバレて、結局別れを告げられるということになります。彼女は本当に一途で尽くす、真面目で頑固な性格です。そして男女関係、浮気とかっていうことに関しても非常に固い保守的な性格です。その上、やっぱり女性としてのプライドっていうのも高いし、自分が決めたことは最後までやり遂げる、そういった努力家という性格もありました。ですから、このような浮気っていう別れの原因だったり、彼女の頑固で真面目な性格っていうところから、冷却期間をしっかり置くってことが必要になってきますよね。そうした中、ヨシアさんは、4ヶ月間、冷却期間というのを置いて自分磨きに取り組んでってことをやってきたわけです。そして、私にヨシアさんが復縁相談する前に、冷却期間もうそろそろいいだろうということで1通目のメールを送っています。では、ヨシアさんはどんなふうに元カノにメールを送ったかというと、それが少し、1つ目のタブーの部分で解説したことですね。久しぶりということで自分の近況報告と、最近どういうふうに過ごしているというふうな彼女への質問、 そして花火大会への誘いっていうのをメールしたわけです。そうしたところ元カノからは、特に自分は変化はないよっていうような素っ気ない回答。そして花火にはよしやとはいけない。そういった断りの返信が返ってきています。ここで、さっきの復習です。思い出してほしいのが、この時点でよしやさんは絶対にしてはいけない一つ目のタブー、やってしまっていますよね。それが、すぐに会いたいというふうに伝えるということです。すぐに会いたいというふうに伝えてしまったので、結局、彼女の気持ちは、被害者意識とか沈静化していたかもしれないけど、ロシアとはいけないよ。何、今更恋愛感情、そんな気持ちにはなれないという回答になるわけです。ですから、いきなりすぐに会いたいというふうに言うのではなくて、徐々に徐々に彼女と関わりっていうのを深めて、そして盛り上げていった、その先で誘うってことが必要になってくるっていうのが分かりますよね。でもですね、吉谷さんが今回このメールを送ったのが全てダメだったっていうわけではありません。実際に吉谷さんが行動するっていうことによって分かったことが2つありますよね。実際に行動してみて彼女の反応を見ないと分からないっていう時に2つの反応が分かった。これはものすごい成果です。具体的には返信が素っ気ないけれども返ってきている。っていうことは、彼女の被害者意識だったり怒りの感情、そういったものは沈静化してきているわけです。そして、ただ普通の連絡を取るぐらいのやりとりだったらいいよっていうふうな関係、そういう関係で OK ってことが分かった。そして、花火への誘いでの断る、恋愛感情を現段階では持っていないっていうことも分かった。この2つの結果が得られたってことは、ぜひ評価してほしいなというふうに思います。そして、その後ですね、吉谷さんは、私に電話相談をしてきて、復縁のサポートっていうのをやっていくわけです。そうした中で、再びですね、彼女との別れの原因っていうのを今一度振り返って、どれだけ浮気っていうことが、この保守的で、そして真面目で一途な彼女っていうのを傷つけたか、そのようにして彼女の感情、気持ちっていうのを理解していきます。そして、これだけ彼女は傷ついている、そして頑固な性格っていうのもあるからこそ、次に送るメールっていうのは慎重にやっていこうってことになりました。そして、吉谷さんは2回目のメールっていうのを準備していきます。そして、2回目のメールを送ろう。そういうふうに決断するときが来るんですね。それは、吉谷さんが付き合ってた時に彼女が応援してくれていた吉谷さんのキャリアアップ、仕事の昇進のために必要なトイックの試験を吉谷さんは受けるんですが、850点超えをするということを達成しました。素晴らしいですよね。この時点で吉谷さんはトイックの結果報告を理由付けに、この結果報告とキャリアアップへの背中押しをしてくれたことの感謝のメールっていうのを送る決断をします。そして実際にじゃあ準備はできた、送ろうっていう時にもう一つ、吉谷さんの中で悩みが出てきました。それが先ほどの二つ目のタブーの部分と関連してきます。二つ目のタブーっていうのを思い浮かべて聞いていってくださいね。吉谷さんからの質問は、質問そのまま読みますね。長峰さん、先日は回答ありがとうございました。参考にしてメールを送りたいと思います。そして、メールのスタンスですが、自分本位にならずに慎重に相手に合わせるつもりでいます。また、以前の私の浮気があり、信頼に欠けているため、メールを送る際、トイックの成績表の写メを添付した方が良いか、悩んでいます。いかがでしょうか？これが吉田さんからの悩み、質問のメールになります。トイックの写真、成績表の写メを添付した方がいいかどうかということに関してですね。 それに対して、私は、こんな風に回答しています。これ、実は2つ目のタブー。男側の話が自分中心の話になってしまうってことと関連してくるんですね。それどういうことかというと、女性である彼女が特定のパートナー、彼氏に求める快楽というのは、自分だけを愛してくれている、この人に愛されているっていうものです。この段階で悪魔はあくまで彼女が主人公なんですね、恋愛においては。そうした時に、成績表の添付をするっていうことは、自分が頑張ったことをやっぱ自慢したい、分かってほしいってことなんですよね。これだと、ヨシアさん中心になってしまってるんです。なので、成績表の添付をしたところで、この人全く私がなんで別れを告げたのか分かっていないのねってことになってしまうんですね。私のことを差し置いて、あなた中心の話題、成績表まで添付してきて自慢してんの？というふうに気分を害してしまう可能性が高いわけですね。なので、むしろ試験のことを絡めるのであれば、君の応援があったから生まれて初めて試験に本気になることができたとかですね、努力する、頑張るということの大切さを君が初めて教えてくれたよ。こういうふうにしたらですね、彼女中心になります。私がやったことが彼のためになったのね。やっぱり私ってすごい。私ってすごいな。感謝されてる。彼女中心。そして快楽欲求ってことも満たすことができるわけです。ヨシアさんが試験で頑張ったことっていうのは本当に素晴らしいことだと思うんですね。ただ、やっぱり女性心理、彼女側の気持ちっていうのを考えないといけません。そうした時に、彼女が分かってほしい、与えてほしいと思っているのは、試験の結果ではないんですね。浮気されたことにどれだけ自分が傷ついたか、悲しんだか。私のことを安く見ないでよってことなんです。安く彼女を安く見ない、低く見ないっていうためには、これから愛情っていうのを関わりながら与えていくってことをするしかないですよね。そこを履き違えてしまうと大変なことになってしまう。ということがあります。いかがだったでしょうか。あなたはこのタブーをしそうになっていませんでしたか。大丈夫でしょうか。他にもですね、もう男性心理、恋愛における男性心理と女性心理っていうのは全く違います。ですから、本当に男性というのは良かれと思って彼女にメールをする、連絡を取るときに良かれと思ってやるんですね。でも、女性心理っていうのは違うので、とんでもないタブーになってしまうわけです。間違いを犯してしまうわけです。今回は、冷却期間明けですね。別れた後、再びその彼女に連絡を取る。その時に絶対にしてはいけない2つのタブということで、すぐに会いたい、デートに誘うってことはしてはいけないよ、自分中心の話になってはいけないよ、その2つをお伝えしました。そして実際にこのタブーっていうのは7つ、あと他にも5つあるわけです。で、今回の、音声ではですね、伝えきれない部分もありますので、私の、この動画の画面下にあるですね、メルマガのリンクが貼ってあるので、そちらに登録をしたりですね、ブログを見ていただければ、そのタブーだったり、その他のメールテクニック、女性心理に関して、もっとプレミアムな音声だったり、解説動画、メルマガっていうのをプレゼントしています。そういったところに登録をして、もしよければ、プレゼントを受け取って、あなたの復縁に活用する。っていうようなことをしていってくださいね。いかがだったでしょうか。今回は彼女に連絡を取る、その復縁メールで絶対にしてはいけない2つのタブーについてお送りしました。今後も復縁に向けて一緒に頑張っていきましょうね。どうもありがとうございました。